日程第2議案第72号および議案第73号の両議案を一括して議題といたします。これより補正予算質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告がありますので順次発言を許します。5番室敦美議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第72号令和元年度立山市一般会計補正予算第8号につきまして大きく2点質問いたします。1点目、歳出第2巻総務費第1項総務管理費第7目防災対策費、議案15ページで説明資料8ページになります。防災用備蓄品等購入費について不織布毛布、アルファ米保存水はどのように配布しましたでしょうか。またそれぞれの購入単価についてお伺いいたします。大きな2点目、歳出第8巻土木費、第5項都市計画費、第2目街路事業費、議案25ページで説明資料11ページになります。船形立山線道路整備事業について以下船形バイパスとお話しいたします。こちらについて用地保証交渉が難航しているということですけれども、用地取得できる可能性はあるのでしょうか。2点目、年度内に本事業を執行しない場合どうなるかを教えていただきたいと思います。通告は以上です。ご答弁の後再質問させていただきます。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。議案第72号に関する第1点目、防災用備蓄品等購入費に関する備蓄品の配布方法についてですが、台風15号および19号の接近に伴い開設した避難所に市の防災備蓄倉庫に保管してあった毛布やアルファ米保存水などの備蓄品を運び入れ、避難所に避難された方に随時配布しました。また、それぞれの備蓄品の購入単価についてですが、今回、補正予算に計上した物品に関しては、これから入札を行うため、回答は差し控えさせていただきます。次に第2点目、船形立山線道路整備事業についての1つ目。用地取得の可能性についてですが、船形バイパスは災害時の避難経路として、また通学児童や高齢者などの歩行者の安全確保、雨水排水路の整備による冠水被害の解消、さらには地域経済の活性化など、多くの整備効果が期待される道路です。現在のところ、用地交渉は個々に事情があることから、難航していますが、今後とも地権者の了解が得られるよう、誠心誠意、粘り強く交渉を続けていきます。次に2つ目、年度内に本事業費を執行しない場合の影響についてですが、事業の実施にあたっては、国の社会資本整備総合交付金の活用が不可欠であり、本予算を執行しなかった場合には、内需を受けた交付金に不用額が生じ、今後の交付にも影響が出てくることが懸念されます。このことから交付金を有効に活用するため、千葉県と協議を行いながら次年度以降に予定していた工事などを前倒しで実施し、事業の推進を図ります。以上です。
室議員。
はい、ではまず1点目、防災用備蓄品等購入費ですけれども、毛布について、 予算書を見ますと、消耗品費が約600万円、それが2210枚ということで、計算すると約2700円ぐらいになると思うんですけれども、前回購入した時の毛布、それからアルファ米保存水、それぞれの金額を教えてください。
川上総合政策部長。
はい、過去に購入した、価格でございますけれども、まず毛布につきましては、約3000円ほどです。アルファ米につきましては、1食約300円ほどです。それからあと保存水につきまして、500ミリリッター1本約120円ほどとなっております。以上です。
室議員。
毛布代3000円というのは、多分普通の感覚からして皆さんそんなにかかっていると思わずに気軽にもらっていると思うんですね。で、今回使わなかったときに廃棄するのか、それともクリーニングに出すのか、そういう議論があったと思うんですが、クリーニングに出すとしたらいくらぐらいなのか、あるいは、今回はどういうふうに処理をされたかを教えてください。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、これはクリーニングをした場合でございますけれども、あとそれと長期に保存するためにパック詰めをしております、再パック、それを含めまして約2500円ほどとなります。で、あと今回、使ったものをどうしたかということでございますが、これは使用済みの毛布につきましては避難者に持ち帰っていただいたりですね、あとあるいは福祉の関係の施設で、活用していただいたり、それからあと、このあとは、その後ですね、長野県、長野市において、被害が、出ましたけれども、そこで、寒さ対策用として、毛布が、必要とされておりまして、そこへ、寄付した、1000枚ほど寄付したものもございます。以上です。
室議員。
はい、今回お聞きしているのは、そういう単価も市民の方にもいろいろかかる費用というのはお知らせした方がいいんじゃないかなと思ってあえてお聞きしています。これがまた廃棄処分となると非常にもったいないですし、またそれ廃棄の費用もかかるということなので、使うなとは言いませんけれども、例えば持ってくれるものは持ってこようよとか、1日だけ、長くなればしょうがないと思うんですけれども、食べ物も基本的には持ってきてくださいということをアナウンスしたんですと思うんですけれども、そこで現場でも当然出せよみたいな話もあったということも聞きしますし、自分でできることをなるべく市民の方にもいろいろ伝えていくという意味で、この単価等も、ある時期に公表したりとか、そういうことで皆さんの意識を高めていく、防災意識を高めるという意味で今回は質問いたしました。では第2点の船形バイパスについて、まずは、数字を確認したいと思います。昨年度末までの累計で総支出額、そしてそのうちの用地費および保証費はいくらになりますでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
昨年度末までの船形バイパス本体につきましての支出総額でございますけれども、約4億4200万ほどでございます。以上です。
室議員。
そのうちの用地費および保証費もお聞きしたんですが、大半が今までは用地費だったというふうに担当の方からお聞きしています。で、今年度末まで、今年度予算が約5億6000万円だったと思うので、そうすると、今年末までの、今年度末で約10億という予定の事業だと思います。で、今年度の予算のうち、用地費と保証費の予算はいくらで、そのうち現時点でもうすでに支出が決まっている金額はいくらになりますでしょうか。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
昨年度までの支出額のうちの用地費につきましては7100万ほど、保証費につきましては3億3600万ほどになっております。 それから今年度の用地及び保証費でございます。先ほどの 5.6 億につきましては、これ特殊計画事業費ということでございますので、船形バイパス本体だけで 5.6 億ではございませんで、そこに取り付け道路等ございますので 5.6 億ではなくてですね、船形バイパス本体で言いますと用地費で6160万ほどが本年度の予算、保証費が3億7300万ほど、約3億7400万ほどになっております。そして今年度のいわゆる負担行為という支出負担行為ということで、支出を予定するものは用地費で440万ほど、保証費で7900万ほどになっております。以上です。
室議員、
そうしますと今年度用地費と保証費合わせると約4億3000万で、そのうち現時点で決定しているのが8000万円、残りが約3億5000万円ということで、そのうち今回は1億円を他に振り向けるということでよろしいでしょうか。
建設環境部長。加藤建設環境部長。
その通りでございます。
室議員、
用地取得の割合についてお聞きします。現時点での用地取得の割合、そして件数について、あと何件ぐらい残っているかというのは教えていただけますか。
建設環境部長。加藤建設環境部長。
船形バイパス本体で申しますと、令和元年12月1日現在の用地取得率は面積ベースで 69.9% でございます。また残っている契約数でございますけれども、船形バイパス本体にかかりましては、残りは15件というふうに見込んでおります。以上です。
室議員。
今回、1億だけ振り向けるということですが、年度内に他のあと2億以上あると思うんですけど、その分が用地買収できなかった場合はどういう対応をされるんでしょうか。
建設環境部長。加藤建設環境部長。
用地買収できなかった場合というよりも、用地買収できるように努力していきたいと考えております。以上です。
議長。室議員。
もちろんそうなんですけど、できなかった場合は、今回減額補正ということになるんでしょうか。
建設環境部長。加藤建設環境部長。
その執行できなかった時点で考えたいと思っております。県と協議しながら考えていきたいと考えております。以上です。
室議員。
今回じゃあ1億だけ減額他に振り返したのはどういう理由でしょうか。
加藤建設環境部長。
先ほど市長が答弁いたしましたとおり、交付金を有効活用するために千葉県と協議をしながら、次年度以降に予定している工事などを前倒しして、実施しまして、事業の推進を図ろうとするものでございます。以上です。
はい、室議員。
もし、これを執行しなかった場合に、今後の交付金の交付にも影響が出てくることが懸念されるという話だったんですが、懸念されるということで実際に確認はされているんでしょうか。例えば国にそういった協議をしているのかお聞きしたいんです。というのはすいません、今災害が起こっておりまして、被災者対応に人もお金もなるべく振り向けようということで、今、予算でも使ってないものは使うのはやめてというお話を聞いています。その中で、この船形バイパスについてももちろん国のお金が関わっているんですけれども、こういう非常事態だからまだ用地交渉に非常に力もかかるし、それは、被災者対応を先に優先したい、そうついてはこの交付金についても例外扱いでお願いできないかというような交渉をされてますかということを聞きたいです。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
県との協議の中で、今回も予算執行が、用地買収がなかなか、なんていうんですか、用地買収が難航しているということで、県と協議をしております。ただ、その中でもやはり、館山市としてもですね、各種要望の中で、いわゆる道路財源、道路予算につきましては充実してくれという予算を要望している中で、災害があったからといって、それを 繰り延べてというのはなかなか難しいかなというふうに思ってはいるところでございますし、また県との協議の中でも交付金を先ほど言いました用地買収が難航しているのでどうにかできないかという話をしているんですけれども、なかなかそこは使えるよう努力してほしいということで言われているところでございます。以上です。
室議員、
それはそういう部署としての部長のとして の意見は分かるんですけれども、もうそれをそういう状態を超えてこの非常時被災者対応ということを本当に最優先しなくてはいけないということで、イベントも中止したりとか、命に関わること以外は後回しというか、少し置いといて、まずは被災者対応ということで、国や県にその相談を市長としてできないかということをお聞きしています。そういうことをする気がないのか、あるいはその辺はどうでしょうか。市長にお聞きします。
金丸市長。
当然ですね。議員がおっしゃっていることは当然で、国にどの全、まあ、全省庁という言葉で、はどうかと思いますけど、ほとんどの省庁にはお願いして、国にまた県にですね、何回も足を運んでお願いしているというところでございまして、この船形バイパスの来ているお金をそちらに振り向けるというのは非常に、実際的にはこの期間では難しい、いろんな手続きをしなきゃいけない、いろんな省庁の壁を飛び越えなきゃいけないというような面もありますので、それとこれとはまた私は別に考えて、いろんな形で支援をお願いしているというところでございます。
議長、
室議員、
この船形バイパスのお金をほかに振り向けるではなくって、船形バイパスの事業を一旦ここで中断して、その分を、例えば市で使えるお金がそのうち半分ぐらいあると思うんですけれども、その分を被災者支援に充てるということで、船形バイパスを一旦中断できないか、できる方法はないかという交渉をしたかどうかということをお聞きしたいんですけど。
加藤建設環境部長。
先ほど言いましたように、直接国ということはないんですけれども、県の方と、まあ、災害の関係であるとか、用地の難航であるとか、そういう話で協議はしているところでございます。以上です。
室
議員。
それでは市長から国にとそういう交渉、あるいは相談はしていないということでよろしいでしょうか。
金丸市長。
これとこれとは、私は別だというふうに考えてまして、災害は災害に関しての要望は各省庁にお願いしていると、まあ、県にももちろんですけど、この船形バイパスに関しては、これは国からにずっと要望している中で、引き続き、国で配慮をいただいて、つけていただいているものですから、国、県ですね、それでそれはそれとして、進めているというところでございます。
室議員。
それとこれとは別というのは、被災者支援と船形バイパスのことは別という意味でしょうか。要は、例外を作るべきではないと私は思っています。国、なんかおかしいですか。それとこれとは別という意味が私にはよくわからないんですけれども、国でもこういう非常事態だから、いろんなことを例外的にやっていることをたくさんあると思います。その中で、まあ、国に要望している事業ではありますけれども、今何を優先すべきかというと、被災者支援、まだ少なくとも普通に住める家ができるまでは非常事態と私は考えておりまして、その時に使えるお金が少しでも市の方にあるんであれば、それを回す努力、あるいは交渉を怠るべきではない、できることはすべてやるという意気込みをお聞きしたかったのでお聞きしました。質問は以上で終わります。
以上で5番室敦美議員の質疑を終わります。 次に6番石井俊博議員ご登壇願います。
では通告に従いまして、質疑に入ります。大きな一番、議案第72号令和元年度立山市一般会計補正予算括弧第8号について、1番、説明資料で8ページ、コミュニティ事業補助金、括弧1番、コミュニティ集会施設等とは具体的にどこの何であるのか伺います。括弧2番、この補助金について市内の全地区から要望を聞いたのでしょうか。2番、説明資料9ページになります。これはですね、自立支援等給付事業、それとですね、その下にですね、自立支援関連事業とあるんですけど、まとめて、お伺いいたします。ですね、両方とも、この、予算が、増えているわけですが、これについては災害の影響はあるのでしょうか。3番、説明資料、10ページ、強い農業担い手づくり総合支援交付金についてですが、括弧1番、一般財源で8億7539万5000円もの負担がありますが、これについては国からの交付税措置等の財政支援はあるのでしょうか。括弧2番、この交付金なんですが、いつから受付を開始し、またですね、いつまで受付を続ける予定でしょうか。括弧3番、これはですね、40億近い、予算を組んでやる、ですね、農業者にとって、重要な支援制度であり、確実に周知すべきと思いますが、どのように周知されるのでしょうか。4番、説明資料、11ページ、船形立山線道路整備事業。これなんですが、法定受託事務でもなく、義務的給付費でもなく、また被災者支援でもなく、地権者の同意を得られる見込みが立っておらず、開通時期が見えない状況で、あえて予算を執行しなければならないほど必要不可欠な事業なのでしょうか。答弁によりましては、また再質疑させていただきます。以上です。
金丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。議案第72号に関する第1点目、コミュニティ事業補助金についての1つ目、補助対象についてですが、市内各地区で被災した集会施設の補修が対象となっています。次に2つ目、補助要望の聞き取りについてですが、市内全地区の区長や町内会長等に照会をかけ取りまとめたものになっています。次に第2点目、自立支援等給付事業及び自立支援関連事業についてですが、今回増額補正予算として計上した事業については災害の影響を受けたものではありません。給付費や利用者の増加が補正の理由であり、この自立支援等給付関連事業については前年度の原型予算を基準として当初算額を計上していますが、給付対象者や給付の延べ回数の増加等により毎年度12月以下において補正予算をお願いしているものです。次に第3点目、強い農業担い手づくり総合支援交付金についての1つ目、立山市の負担となる一般財源への財政支援についてですが、本事業における国、千葉県及び立山市の負担を合わせた交付金の総額は39億 3,927万5,000円を見込んでおり、このうち8,7539万5,000円が立山市の一般財源となります。国の財政的支援については私も直接農林水産省に出向き要望をしたところですが、地方負担額の 70% が特別交付税で措置されることになりましたので、実質的な立山市の負担額は約2億6,300万円となる見込みです。次に2つ目、交付金の要望調査の受付についてですが、立山市では農業用り災証明の申請をしている方に通知し、11月10日から11月19日にかけて要望調査の受付を行いました。なお、その後も制度の追加変更があるごとに通知を行い、随時受付を行っているところですが、国への交付金申請の手続きもあることから年内で受付を終了したいと考えています。次に3つ目、交付金制度の周知についてですが、農業用り災証明の申請をしている方には個別に通知をしていますが、り災証明の申請をしていない方に対しても立山市のホームページをはじめ阿波農業協同組合発行の JA 農協だよりに合わせて通知を行うほか、農業協力員からの回覧文書を活用して周知を図ったところです。次に第4点目、船形立山線道路整備事業についてですが、先ほど室渥美議員にお答えしたとおり、船形バイパスは災害時の避難経路として、また通学児童や高齢者などの歩行者の安全確保、雨水排水路整備による冠水被害の解消、さらには地域経済の活性化など多くの整備効果が期待される道路です。また平成20年には約1万8000人の署名を添えた要望書が提出され、地元船形地区の住民をはじめ多くの市民の皆様から早期の整備を強く要望されています。事業の実現には用地取得は不可欠でありますが、可能な工事はできる範囲で実施し、船形バイパスの早期実現に努めたいと考えています。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。はい、
では、1番のですね、コミュニティ、事業補助金からですね、これはですね、これは全地区が対象に、やるものかなということで、これ、どういう制度になってるんでしょうか。例えば、夏の、よく夏になんか一旦予算を、各地区から集めるやつだと、いろいろ、補助率が3分の1だとか、上限30万とか、なんかその交付の、申請の要項になんか細かくいろいろ書いてあるんですけど、これ、どれくらい、結構大きい金額は出るのか、それとも、30万とか、20万とか、そういった、比較的、そんなにどんとした金額じゃないけど、いろんな地区が使えるような制度なのか、これ、ちょっと制度のちょっと概要について教えていただけないでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、この制度につきましては、今回の台風15号および19号並びに10月25日の大雨で被災をした集会施設等で被災する前の機能と同等の機能に原状回復するために、これ必要となる例えば屋根あるいは壁等の建物本体工事、それからその建設資材などを補助対象にしているものでございます。補助対象の事業費としましては、20万円以上のものを対象としておりまして、補助率は3分の1、そして補助限度額を30万円というふうにしているものでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
結構まあ私も話を聞くと、まあ、あんまりやられてなさそうな地区でも大体集会所って古いもんなんで、何かしらやられてるところが方が多いと思うんですね。じゃあこれはこのまあ今日議決があって、まあ予算が通ったら、まあこれから受付をされるということでしょうか。
総合政策部長。
赤上総合政策部長。
はい、そうですね。議決をいただいた後に、各地区に改めてご連絡をして、補助の申請をいただければというふうに考えているものでございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
これはですね、まあ、各地区にとっては非常に耳寄りな情報だと思うんですね。まあ、例えば、まあ、90万 の、 まあ、ちゃんと要項に見合った工事をするとすれば、まあ、30万出るということであれば、まあ、かなり、助かるなというのが各地区だと思うんで、まあ、これ口だけだとかホームページだけだとかだと、まあ、聞き漏らしちゃう地域も出ちゃうと思うんで、しっかりとですね、これは多分155ぐらいでしたかね、これ全地区の区長さんに紙で、お知らせしてほしいと思うんですが、ちょっと周知の方法についてお伺いします。
川上総合政策部長。
まあ、前回、まあ、事前にですね、直接、まあ、156の町内会の方へ、連絡等させていただきましたけれども、まあ、紙等での周知も、念頭に入れて、できるだけ漏れの内容と言ってあれはあれですけれども、周知をしっかりしていきたいというふうに思います。
はい、議長。
石井俊博議員。
ではですね、このコミュニティ事業を、もうちょっとですね、それでですね、コミュニティ事業、これですね、まあ、よく宝くじの、まあ、最終的には市が払うんですけど、宝くじを介してみこしの、修繕をするとか、そういった補助金も、まあ、年に1件ぐらい出てると、まあ、出ない年もあるんですけど、なんですが、それでですね、富崎地区で、まあ、神社とみこしがやられてしまったと、まあ、これですね、まあ、憲法規定で政教分離っていうのがあって、まあ、公金の質には、まあ、ある程度、そういった制約がかかってくるんですが、まあ、コミュニティとかいう名目、あるいは、ちょっと観点が異なるんですけど、文化財って名目だと、可能ではないかと。あとまた、市が直接補助できなくても、市がですね、他の団体からの、まあまあ、寄付いただけるとか、そういうことであれば、ある程度そのサポート的なことは可能であると思うんですけど、このですね、富崎からそういった神社とか神輿の相談は何か来ているんでしょうか。はい、
副市長。田中副市長。
先日ですね、富崎地区のその紫神社の実行委員会ですね、役員の方が立山市にお越しになりました。で、私も お話を聞きました。その時にですね、富崎の神輿については過去コミュニティの補助で修理をしていると思うんですけども、まあ、その点で政教分離のところでですね、その時の、整理の仕方としては、まあ、県等に相談をしていると思いますけども、神社の神輿を修理するのはダメですよ。で、町内会の神輿を修理するということであれば、大丈夫ですよという話だと思います。まあ、そういうわけでちょっと拝殿とか等については、政教分離の件も関係がありますので、ただ、富崎地区で ごめんなさい、目崎 の、 連合区がありますけど、いくつかの町内会で神輿を持っていると思うんですけども、過去に受けてますので、じゃあ2度はどうかっていうのは 他の地区も希望を155町内あってそれぞれ神輿とか屋台とか持ってるのでそれはちょっと難しいかもしれませんけども、神輿についてはまた他のそういった助成制度がある部分については神輿のその整理の仕方の中で町内会の神輿町内会で修理するということであれば、市としても相談サポートできる部分があるかもしれないということでお話はしました。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
ですね、このいろいろな私も市役所に要望に行った人の話聞くと単純な質問でこれできますかできませんかっていうとイエスノーってしっかり答えてくれるんですけど、じゃあできるためにどうしたらいいのかっていうアドバイスがないっていうこのパターンが非常に不親切で、例えば企画課に行ったら、社会安全課の範疇のことは一言も言ってくれないとか、その逆もしかりで、ちょっと今担当課別にこれ今一般論でただの例示なんですけど、そういったですね自分の担当に関してのイエスノーはちゃんと答えるけどそれ以外は何も言わないっていうところがあるんじゃないかと、ちゃんとやってくれ真摯にいろいろ考えてくれる方もいらっしゃると思いますけど、なるべくですね地域の皆さんに寄り添って、市のできることには限界がありますが、対応して、いただきたいと思います。それでですね、じゃあ、2番については、質疑はないんですが、こういったことですね、何かしらのこういった影響が出ているのかということについては、感度を、あらゆる面で高く、持っていただいてですね、ちょっと、おかしい、なんか災害の影響があるんじゃないかと思ったときは、それなりの調査を、していただきたいと思います。それで3番ですね、強い農業担い手作り総合支援交付金、こちらもですね、私もこの質疑出してから、確かになんかいろんなところで、この、予算についてはホームページ見てると、結構いっぱい上がってたんですね。それでこれ、いつ始まるんだろうと、私、農業者じゃないんで、これ、一体いつ始まって、てんのかなと思ったら、受付が始まってたということで、だから一般人はあんま知らないんじゃないかということなんですけど、これは、農業をやってる人にはもう当たり前のような話に、これはこういう制度があるんだっていうのはもう当たり前のように周知されてるんでしょうか。なんかそろそろ、受付もみんな終わっちゃうって話なんですけど、周知状況は、かなり浸透しているという理解でよろしいんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、この件につきましては、市長答弁にもありましたように、農業用の罹災証明をですね、申請に来た方にはこのお知らせは必ずしています。それと、市のホームページ、JA 阿波の農協代理等もそうなんですが、加えて、市の広報でもですね、これに関連した情報を流しております。さらにですね、地区に入って、特に生産団体、生産部会というんですか、そういった方々に向けての説明会も行っておりまして、特にこの今回、被害が大きかった、ハウスですね、ハウス、施設園芸をやっておられる、立野地区であるとか、あるいは神戸地区、あるいは西崎地区にはですね、公民館、あるいは、JA の支店等に行ってですね、直接ご説明等をさせていただいて、かなり周知はされているものだというふうに認識しております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
ですね、やっぱりですね、これですね、なんですかね、よくある申請しようとしたら終わっちゃってたと、そういうことがですね、ないようにですね、私もこれ、受付してたっていうことを知らなかったっていう、ものでして、議会に説明があったのも、この12月議会に関しての、全員協議会だったということもあって、ちょっとなんか、周知が されているのかっていうのが、なんか不安が感じるんですけど、じゃあこの、予算が通ったら、じゃあ今まで受付してた人のが、有効になると、そういう事務手続きになるんでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、今受け付けておるのが、国からスケジュールが示されておりまして、それに基づいてやっておるんですが、交付金の要望書の受付をしております。でこれをですね、取りまとめて、県の方に上げると。でその後にですね、この事業計画書をですね、改めて、市の方から県の方に出しますと、その計画が承認されると。そうした中でですね、それと同時に、今度は、交付申請書を作ってもらう、この農業者には作ってもらうことになりますけれども、これがですね、年が明けて、来年の2月から3月ぐらいの間に行われて、その後に並行して、事業を実施してもらって終われば、実績報告あるいは、交付請求書をしていただくというような流れになっております。以上です。
はい、議長。
石井敏弘議員。
ちょっとこれはですね、くれぐれも漏れがないようにやっていただきたいと思います。それとですね、じゃあ次に、4番ですね、船形立山線道路整備事業。もう私の考えだと、これですね、下水道などですね、これ確か災害前だったと思うんですけど、財源難等の理由で、一旦止めていると。やらないということじゃなくて、延期されているということで、ただですね、こちらのですね、船形バイパス、これ私、来年例えば開通するとか、それであともう総仕上げっていう段階でやるっていうんだったらいいんですけど、どうもこれ来年開通ってことはありえないということで、別に下水道と同じようにこれ先送りしてもいいんじゃないかと思うんですね。そんなに立山市役所って3年4年先のことを今この時点でやってるっていうと、あんまり忙しくないんじゃないのかなと私は思えてくるんですが、これ本当に忙しいんだったら、これはこの事業じゃないんですけど、今後ですね、船形バイパスについて例えば来年の投資予算とか、今年のようにまた、今年は5億ぐらい組んでましたけど、じゃあ来年度またこの5億ぐらい予算組むっていうと、なかなか市民理解も得られないんじゃないかと、ああいう、それだけ立山市って今、将来的にはこれ、私もこれ、完成させなきゃいけないもんだと思ってますけど、今ですよ、1億かけて、やるとか、また来年また億単位の予算を計上するとか、よくわからない、非常に理解しがたいんですけど、これ別に今年や来年に市民にとってこれ便益があるものではないですよね。どうでしょうか。
田中副市長。
はい、事業についてはいろいろな考え方、またその後被災をしましてですね、いろんな意見もあると思います。一言で言うと、総合的に判断して、推進させていただきたいというのが考え方でございます。もちろんお金もですね、職員の手も厳しい状況の中ではございますけれども、用地交渉等については、毎日ではございません。相手と日程、日時を決めてですね、交渉しているわけですけれども、一つだけ、その総合的に判断して推進していこうという中にはですね、やはり用地交渉が成立して、予算の執行に結びついてはいませんが、交渉は通年で継続している、進行しているということでございます。またやはり例えば不動産業の会社の、店頭にですね、商品として不動産がこう提示されていくらですよというものではございません。こちらで、いろいろ検討して線引きした中の該当するところの土地をですね、譲っていただくということでございます。ですから予算措置ができて、そしてそこに売ってるのを買ってくるのとは違って交渉しなければなりません。 それで投げかけてありますので、当然のごとく、そこの用地内に入った地権者についてはこちらからアクションを起こせば、まあ、どうしようかああしようかとかいろいろ考えていると思います。それを、まあ当然災害ありました、大変です、大変ですけども、そこをですね、一時中断してまた例えば復活するときの、こと等も考えると、労力等も考えると、誠心誠意を持って今交渉をしていますので、それが継続、まあ、数字の上では出てきませんけども継続してますので、総合的に判断して推進の方を選択したわけでございます。ご理解をいただきたいと思います。
はい、議長。
石井俊弘議
員。これですね、まあ、予算の、まあ、編成、まあ、今後の編成ですね、あと執行についてですね、まあ、優先順位をちょっと考えながらやっていただきたいと思います。ちょっとこの件については、まあ、見解の相違が残ったわけですが、以上で質疑を終わります。ありがとうございました。
以上で6番、石井俊弘議員の質疑を終わります。